今だからこそ聞きたいあの話がある。今だからこそ聞きたいあの話がある。
大学生のここだけの話ですが、
from 愛知東邦大学。
時刻は19時30分を回りました。大学生のここだけの話ですが、 from 愛知東邦大学。この番組は学生だからこそ聞ける同年代で巻き起こるディープな話をキャンパスを飛び出して深掘り、知見を広げていくラジオ番組です。お送りするのは愛知東邦大学経営学部4年の粕谷亮太と
3年の吉原博人です。
20時までお付き合いよろしくお願いいたします。
さて、ここでこの番組についての説明をしたいと思います。私たちが通っている愛知東邦大学は名古屋市名東区にある大学です。愛知東邦大学には社会課題の解決を現場で学ぶ東邦プロジェクトという授業があり、その中で学生が若年層のラジオリスナーを増やすにはどうすればよいかをテーマに番組の企画書を作成し、いくつかミッド FM さんにプレゼンテーションをさせていただきました。その企画の中からミッド FM さんに選んでいただいたのが今日のこの番組です。番組の元となるのが犯罪者の構成と若者への啓発です。これは闇バイトや薬物、非行など若者を取り巻く犯罪が身近で深刻化している現状から、同世代である私たちだからこそ伝えられることがあると考えたためです。そんな若者の犯罪に関わった方をゲストにお呼びし、若者ならではの視点で迫り、その体験や構成の道を共有することで、聞く人に現代社会の課題や若者の本音を伝えたいという思いを込めてこの番組をお送りします。
さて、それでは早速ゲストに登場していただきましょう。NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知の理事長高坂麻人さん、副理事長の竹尾幸信さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そう、それではちょっとさ、簡単な自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。まず高坂さんから、
はい、非行少年や、犯罪した成人の人たちをサポートしている NPO 法人やらせてもらっている高坂と言います。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
竹尾さんは、
その NPO 法人で一緒に活動させてもらってます、竹尾って言います。よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
そんなこう非行少年に対してサポートを行っている方お二人が来ていただいてます。それでは早速ね、なんか気になることをちょっと聞いていこうと思うんですけど、そんな非行少年に関わることが多いお二人から見て、非行や犯罪に手を伸ばしてしまう若者の特徴だったり心のサインっていうのはどういったものがあるんでしょうか。高坂さん、どうですか。
そうですね、特徴だと、見た目が変化が起こってきたり、例えば日々遊ぶ友達とかに変化が起こってくると、最初の段階なのかなと思っていて、例えばその入れ墨を本人が入れたり周りの人が入れてる、入れ墨でもそのタトゥーとかではなくて和彫りっていう、暴力団の人が入れてるような形の入れ墨だったり、バイクとかでもなんかノーマルのバイクではなくてこう改造バイクだったりとか、そういうちょっとこう見た目の変化が本人や付き合う友人に起こってきたりすると、ちょっとサインの一つなのかなっていうのはありますかね。
竹尾さんはどうですか。
そうですね、高坂さんがおっしゃったように友人関係が変わってくると、やっぱり変化があって、そのやっぱり犯罪をしている友人だったり、例えば薬物やってる友人と遊ぶようになると、やっぱ本人も薬物をやってしまったりすることが多いなと思って、一人でやらない子でもやっぱ仲間がやってると一緒になってやっちゃうのが子が多いなと思っています。
身近な人間関係が変わると自分も染まっていってしまうみたいな。
そうですね。
なんでそこの関係性がどこで生まれるんですかね。
今だとSNS で、本当インスタグラムとかで知り合ったりとか、友達の友達とかで輪がどんどん広がっていくんですけど、最近だとこう少年に入っている子たち の罪名で増加傾向になると言われているのが、特殊詐欺と大麻は言われているんですけど、特殊詐欺でも、闇バイトというバイトという言葉が使われているように、みんな SNS から入っていくんで、それも聞いていくと、そういう非行の先輩たちから、お金を請求されたりとか、金銭トラブルから、そういうことをやるように言われたり、やらざるを得なくてやってしまう子もいたり、 まあ、大麻でもそのなんかいかにも薬物というよりかは、うん、なんか今ペンっていうあの液体のリキッドの大麻、まあ、があるんですけど、それ見た目だとそのなんかアイコス電子タバコ吸ってるみたいな感じなんですよね。なんかちょっとその犯罪違法薬物のハードルが下がって、で結構若い子たちが大麻やってる子が増えてると言われてます。
いや意外に自分の身近にその薬物がはびこっているっていう現状を知らないんですよね。僕もやっぱりどこからその大麻とかが出てきちゃうんですかね。
まあ、友達と遊んでて、うん、まあ、周りの子たちが吸ってると、うん、まあ、例えばお酒とか飲んでたりするととか、あともうすごく嫌なことがあったりとかすると、うん、もうどうでもいいやと思って、まあ、普段は薬物やらない子でも、まあ、ちょっとまあ1回だけならいいやと思ってやってしまうと、その1回だけならいいやがもう100回とか1000回に変わっていくので、
やっぱな怖いよね。
怖いですね。
なんか僕自身本当に現実感がないなって思っちゃうんですよね。もう映画だけの世界というか薬物とかって、それなのに自分と同年代の人が手を出してしまうっていうのはなんか現実感がないというか、こんな変な時代になっちゃったなっていうような感覚があるんですけど、そうか、やっぱりどうですかね、そういう人たちを見ていてなんか感じることとかってありますか？
そうですね、タイマーとか薬物ですと本当に友人が勧めてくるのも、うん、これ楽しいし楽になるよとか、うん、こんなんすぐやめれるからっていうことを言う子はすごく多くてですね、うん、やっぱりタイマーはなんか他の外国では医療として認められてるから大丈夫だよとか、やめたくなったらやめればいいやみたいな軽い気持ちで本当にスタートする子がすごく多いなとは思っています。でもやめれるかっていうと、やっぱり今まで僕が関わってきた子だとなかなかやっぱり断ち切ることは難しくなっちゃってる子が多いなと思うんで、やはり1回で簡単にやめれるっていうのは嘘だなみたいな思ってます。
こう言葉巧みになんかね手を出させてしまうというか、やっぱこうドンがいるんですか、なんか薬物とかのはびこらせるためのなんかドンみたいな、
ドンがいるかどうかちょっと分かんないんですけど、うん、やっぱり今インターネットでも気軽に購入できたりしてしまうんで、
うんうん、購入できちゃうんですか？
そうですね。なんでやっぱ自分の友人とか仲間がそういうのを使用しだすと、やっぱり一気にそのグループはそれが蔓延してしまう状況なのかなとは思っています。
まあ、SNS で、まあ、買える話がありましたけど、大麻とか特殊詐欺もだいたい SNS からこう、うんうんうん、若者が入っていくんですけど、うんうん、まあ、怪しいなと思った方がいいのは、うん、そこで入っていったら犯罪の、まあ、闇バイトでも大麻とかでも若者に引っ張っていく人は、そこからテレグラムとか、うん、まあ、シグナルっていうアプリを取るように誘導していくんですよ。
テレグラム
とかアプリっていう、あ、シグナルっていう、まあ、そういうのを言われたらまずも違法だと思った方がいいし、あとは報酬がやっぱり高額なものは、まあ、まず違法と思った方が僕はいいんじゃないかなと思ってますね。
なんか普通のなんか全然一般的に使われてるアプリでも実際は闇バイトだったみたいなのをちょっとちらっと見たことがあるんですけど、本当にいろんなところにはびこってるってことですよね。
そうですね、その特殊詐欺の入り口はもう今、例えば特殊詐欺の被害額って、うん、こんだけテレビ新聞で言ってるのに、うんうん、なくならないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからその詐欺グループの人たちも、もうどんどんどんどんこう巧妙になっていってるんですよね、うん、で闇バイトに入っていく若者はその X とかから入っていって、うん、そのテレグラムとかシグナムに誘導されて、まあ、指示された場所に行って、まあ、詐欺を行って、まあ、報酬額の一部を駅のトイレとか個室トイレ入って、うん、隣の隙間に渡して終わりってなるので、その犯罪を最初から最後まで共犯者の顔は一回も見たことがないっていうのは結構多いんですよ。
そのテレグラムっていうのはシグナルってことは何なんですか、はい、それは、
まあ、犯罪やってる人たちからすると証拠が残りにくいからそこに誘導していきたいみたいな感じですね。
SNS みたいなやつってことですか？
まあスマホでアプリ取れるんですけど、うん、ただまあ警察もやっぱりそこはずっとこうそういうものでも証拠がきちんとこう取れるようにっていうことは、うんうん、捜査を進めてるっていうのは聞いたことあるんですけど、
なんか知らないアプリだな。
知らないですね。連絡のアプリってことですか。
そうです、そうです、
はい、LINE とかそういう、
はいはい、で僕が関わった子も高校生で特殊詐欺で逮捕になった子は、まあ、さっきのサインみたいな入れ墨とかそういう友人が変わったとかじゃなくて、うん、本当にもう真面目な高校生だったんですけど、うんうんうん、学費を、まあ、稼ごうと思って、うん、まあ、X で高額報酬のバイトを調べていったら、そこからもテレグラムに誘導されて、うん、でその、まあ、バイトの登録をするということで社会保険の画像を送ってくれということで、うんうん、自分で社会保険社名と送ったんですね、うんうんうん、で1回特殊詐欺やってしまったの途中で、こう特殊詐欺だなと思って怖いから2回目のバイトは断ったんですけど、うん、社会保険ってその親の勤務先の名前とか書いてあるので、それを元にまた会ったこともない人からテレグラムを通じて、お前 の親の会社に連絡するぞみたいな言われて、で2回目が断れなくて行って、まあ2回目逮捕になったんですけど、だからその会ったこともない人とかにネット上だけで個人情報を送ることも、犯罪からに誘われた時に断りにくいにこうどんどんこう枠を作られていくので、うん、そこは本当気をつけないと危ないですね。
逃げられなくなる。
そうですね、はい、
なんかもう対面じゃなくてオンライン上でそんな縛られるっていうような状況がもう作られちゃってるんですね、
はい、そうですね。で特殊詐欺もいろんなピラミッドで役割分担になっていて、うん、まあ、受け子出し子とか、うんうん、まあ、電話をかけるかけ子とかいるんですけど、うん、張り子っていうのもいるみたいで、
張り子、
その受け子で行ったその若い子たちがきちんとその、うん、言ってるようにその犯罪をやるかを張らせてる人がいて、だから今どこどこに気づいたよなとか、どこどこにもいるよなっていうことを毎回若者言われるから、ずっとどっかで見られてると思って恐怖心とか、途中で逃げたら大変なことになるぞみたいなんで、
プレッシャーかけてくってことですよね、
はい、まあそんなね、いろいろと聞いてますが、ここで高坂さんのリクエストをちょっとねいただいてるのでかけたいと思います。さだまさしで償い。お送りしたのはさだまさしで償いでした。高坂さん、これなぜこの曲をリクエストしたんですか。
この曲に出てくる人はその犯罪加害者の人で、うんうん、でその被害者の人、被害者の遺族の方を、ま、ずっと思い続けてる方なんですけど、うん、まあ、犯罪やった人は確かに悪いんですけども、うん、まあ、その中には本当にこう過去のことを本当に償いたいと、うん、本気で思って一生考えてる方もいるので、うんうんうん、なんかこういう曲の思いっていうのが大切だなと思って選ばせてもらいました、
う
ん、
ありがとうございます。
それでは2つ目の質問へ入るんですけど、立ち直りとかを支援する中ですごい大切だと感じているものとかってありますかね。竹尾さんはどうですか。
そうですね、やっぱり非行少年などと関わるときに大事にしているのは、決して彼らに上から言葉を伝えたりだとかはしないように、同じ目線に立っていろいろ話すようにはしてます。あと、もう目に見えて、まあ、支援してるんですけど、支援をすごいするっていうよりは先輩後輩の関係だったり、ちょっと仲いい友人の関係を築けるような感じで、が大だあすみません気づけることが大切かなとは思っています。
うん、あくまで対等にっていうの。
そうですね。
あ、なるほど。高坂さんはどうですかね。
まあ、僕は面会に行くことと、まあ、一緒にご飯を食べに行くっていうことを大切にしていて、まあ、少年が逮捕されれば少年鑑別所は少年に行くんですけど、塀の中にいると本人それなりに困ってるの で寂しさもあるので、そういう時の方がサポートしたい人が面会行っても、まあ、もちろん中にいるのでドタキャンもないですし、1回30分きちんと面と向かって話できるんですよ。それを何回も繰り返していくと、ある程度やっぱコミュニケーション取れるんですよね。でそのコミュニケーションを元に社会で一緒にご飯とか食べたりしながら、まあ、竹尾さんが言ったようなこうフラットな関係を大切にしながら関わり続けるっていう、その中で嬉しいことは一緒に喜んだり、トラブルみたいなことも多々起こっていくので、それを一緒にこう考えていくっていう、トラブルもちっちゃいトラブルを放っておくと、そこからも犯罪の方に向かっていくので、
例えばですけど、そういうトラブルってどういったものがあるんですか？
お金が多いですかね。その人から金借りて、多く返さないといけないとか、先輩からバイクを借りていて返したらどこどこが壊れとるじゃないか、50万払えって言われ、いついつまでに払わんと未見とかって言われたりとか。
対等にお話をされるってお二人とも言われたと思うんですけれども、その支援という形でそういう非行少年の方とかと関わると、なんかダメなこととかってあるんですか？向こうからその支援という形で入ると、いや俺支援なんかいらないからみたいな風に拒絶というかされたりとかっていうのがあるんですかねって思ったんですけど。
あー、なるほど。とサポートとか支援って、バリバリの非行少年とかだと多分嫌がる傾向にあるんですよね。なんか俺別にそんな支援なんか必要してないとしてないしみたいな。だからなんか一緒に飯でも行こうやみたいな、最近どうみたいな、そういう感じの方が、非行少年入れ墨とか入れるタイプの子は入りやすいかなと思ってますね。
なるほど。竹尾さんどうですか？
そうですね、やっぱり支援っていろんな、彼らは正しいことはいろんな大人に言われてきているんで、それをひたすらこっちがまた同じことを言っても、その彼らはもうめんどくさいなみたいになってしまって、そうすると連絡が取れなくなって会うことが難しくなったりしてしまうんで、やっぱりもちろん犯罪してたら悪いことなんですけど、もうそこばっかりにこの中心に話すんではなく、本当にプライベートなことだったり彼女のことだったりざっくばらんの話から入っていけるようにすることを大切にはしています。
だからなんか大切にしてることで、例えばどう考えてもこの友達といたら危ないだろうっていう友達といたりするんですけど、友達のことは絶対否定しないようにしますね。やっぱりその子からすると、周りから見たら再犯リスクありそうでも、その子はやっぱ大切な友達なので、友達とも普通に喋ったりとか、友達とかにとインスタ交換しようやとか言ったりします、したりはしますね。
なるほど。
インスタを交換するんですね。
はい。
すごいですね、びっくりしました。
なんか急に若みたいな感じが
出ましたけど。結構ねストーリーとかでいろいろ見えてくんで、これ今危ないなと思って、すぐ分かるんですよ。そこで連絡とかできるんで、でどういう子たちとつながってるかとか、
そういうので見れるんですね。もうインスタとか
見れます、
そういう
ので
。
はい、
いやー、確かにな。ストーリーし、なんか私生活出しますもんね。
はい、
出しますね。
で、あ、頑張ってるなとか、いい方向向かってるなっていうのも見えたりとか。
なるほど。
ちょっとコンビニでこう体育座りというなんか上みたいな写真をストーリーが見ると、あ、ちょっとこいつやばいんじゃないかみたいなってことですもんね。
ドラマみたいなイメージとか
もうその感じがあるからね。
ちょっとそうですよね、イメージが。
ちょっとイメージが古いというかテレビで得た知識でやってますけども。
ではここで竹尾さんのリクエスト、中島みゆきさんでファイト。お送りしたのは中島みゆきでファイトでした。竹尾さん、この曲をリクエストされたのにはどういった理由とかってあったりしますか？
そうですね、この曲では、川を例えにして、川を遡っていく魚みたいな歌詞が途中であるんですけど、でやっぱ川を遡ったらめちゃくちゃ多分大変なことだとは思うんですけど、そこでありのままの流れに乗ってしまった方が楽じゃないかみたいな歌詞があるんですけど、やっぱそうすると元いた環境のままはもちろん楽なんですけど、やっぱそれに抗って大変な思いをして頑張れっていうこのエールみたいな感じがとっても僕は好きな曲です。
なるほど、ありがとうございます。
染みますね。
ではこのお時間でお二人とはお別れです。高坂さん、竹尾さん、お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
MIDFM761。 さて、もうそろそろお時間が参りました。ちょっとね、感想を二人で話しましょうかね。
早かったですね。
意外にね、始まってしまえば早かったですけども、裏側を話すと、我々はこの番組を作るにあたって約もうすぐ1年ぐらい。
そうですね、ほんとちょうどぐらいじゃないですか。
そうそうそう、この去年の後期、夏休み明けの授業からもうこの番組を作る授業が始まって、今1年後にやっと完成という感じ。
僕らの初対面ですよ、あの授業。
そうね、実は我々2人は 友達じゃなかったっていうこのラジオきっかけで友達になったっていう裏側もありますけどもどうですかこの企画の発案者として。
そうです、まあ、まずこういうふうに自分の考えたラジオ番組をやらせていただいてるっていうのはすごい、まあ、いろんな方々にすごい頭が上がらないですし本当感謝してますし、うんうん、こういった授業をやってくれてる大学にだったり協力してくださってるラジオ局の方だったり、うん、今日ゲストとして来てくださった NPO の方々だったりとか、うん、本当たくさんの方々に支えられてこの番組ができたので、まあ、すごい嬉しいですね本当に。
おお、ちょっとねガラス越しに原先生聞いてますか。この今日この授業のね担当の教授ですけども、
あすごい聞こえてるみたいです
まあねちょっと大学生らしさも残しつつ、まあなかなかないようなラジオ番組になったんじゃないかなっていうふうには自分で、
まあ、僕もそう思いますねなんかすごい
すけども、いやよかったですね。
よかったですね本当に。
聞いてくれてありがとうございました。さてお聞きいただいているのはニーナシモンフィーリンググッド。この番組をお送りしたのは愛知東邦大学経営学部4年の粕谷亮太と
3年の吉原博人でした。
またどこかでお会いしましょう。せーの、
さよなら。